もう少し飲む？
終電間に合うの？
いやまだあるから大丈夫だよ。もうちょっとだけね、ちょっとだけ行こうよ。
そうやっていつもさ、朝まで付き合わされるんだからさ、いや今日は帰るってはっきり言えたらいいんだけどね。
人生なんてずっとミリオンクロスロードだよ。
だよな。じゃあ行ってみよっか。
池袋交差点24時。
はい、どうも加藤です。
あ、どうも小島です。
みんな気づいてるのかな、あのオープニングでさ、はい、池袋交差点24時って可愛い子が叫んでるじゃん、歪んでるけど。
メロン記念日の、
メロン記念日がちゃんと言ってくれたんだ。
あれ気づかないよね、でもよっぽどじゃないとね。
だってもっと歪んでる、
歪んでるし、24時って終わるじゃない、うん、メロン記念日でしたもないわけだから。
そうなんだ。あれちなみにあのメロン記念日さんがね、うん、言ってくれたんだよね。ほらメロンとさ、はい、ライブやったじゃん。
来てるよ、なんかメール、
うん、なんか感想メールが来てるらしい。
メロンラジ行ったと。ペンネーム、うん、クララが立ったさんなんですが、
クララ立っちゃった。
うん、
ゆきちゃんはあれヤギ、
そう
よくわかんないけど。
原宿の夜は加藤さんのキレっぷりにオーライでした。にしても幸太郎さんが喋ってくれない、あれいつものおしゃべりが聞けるかなと思ったのに。メロンファンを前にしてお二人はどんなことを考えて演奏されていましたか。加藤さんはすっかり通過の中になってらっしゃいました、
ね、なんてねえつのマジ。
ライブ中気になったのでよかったら教えてください。
幸太郎さんああいう時喋んないよね、自分格好つけちゃってさ。
いやいや格好つけたわけじゃないんだけどさ、俺も一緒になってもしょうがないかなと思ってさ。
本当に、うん、出てってすぐくせえライブって初めてだぜ俺。
分かんなかったな俺。
嘘、
うん、
あ、ゴコタ君だって一歩下がってんじゃん。
そうそうそう、
前行ってみてよ、ラグビー部の部室みたいな様子だから。
本当、うん、もう一発来てますね。メロンライブで青あざだらけの私より、
うん、
こんばんは。池袋24の MC でもオンエアされた下北沢今日のライブで加藤さんが最強戦闘ライブはいじり間が多いとおっしゃってました。
うん、ああそうそうそうそう、
でその同じ
時間が多いんだよ。
メロン記念日とのライブに行ったんですが、
うん、
アイドルのライブなので男性ばかりのファンでしたね。そんな彼らに囲まれてのダイブにモッシュ、激しいライブの最中いじり間が登場したのではなく、
何が登場、
真後ろの男性が半立ちになってきてまして
興奮してエレクトマン、
うん、超密着で上下にずっと動いていれば意思とは関係なく下半身が変形してくるのは何となく分かる気もしますが、
うん、
そこで加藤さん、小太郎さん質問です。
うん、質問。
そんなシチュエーションでも多少気持ちよさは感じるのですか、それともステージ夢中で全く感じないのでしょうか。
うん、
普段であれば気持ち悪くて足踏んづける勢いですが、
うん、
ライブ中の不意な事故と、
うん、
簡単に気にしませんでした。はあ、どうですかね。
ありえないねって。
まあありえないね。
いやーでもすごいね、経験させてもらった。
まあそう、
うん、だってまずそのアイドルと言われる人たちの、
うん、
まあ、ライブそしてファンをこう目の当たりにするのも初めてだからさ。
そうか、
だってほらコンサート行ったことないし。
もう俺はほらピンクレディのコンサートに行って鳴らした口だからね。
でもちょっと違うんだ
ろう。まあ違うけど、違うけど、あのエネルギー所作は一緒だよね。
あ、そうなんだ、うん、あれ一緒なんだ、
う
ん、
ただ今でいうなんていうの、お友達でしょ。
そうそう、オタク
の、ね、オタクね、
をもじってお友達。
そういうのはあんまなかったっちゃなかったけど、そのオタク文化も確立されてないしさ。
そうだね、うん、その頃はね、
まだちょっと分かんないね。
まだ可愛かったでしょ、
うん、
いやすごかったね。俺はね、なんかね、うん、70年代後半のパンクロックのね、うん、熱さがよぎったね。
あ、そう、
うん、客とのあの罵倒試合、
うんうん、まあでもよかったよね、あ
の俺のこと事実とかね、まず客が、
まあ、煽るからでしょ。
え、
煽るからでしょ。
でずっとかかってこい、かかってこいってやつがいたんだよ。誰か
お前は来いってね、
とか言っちゃったのよ。お前なおかつ死ねまで言っちゃったよ。俺ほんとすごかったあの日の。
そっか、
はい、
いや俺は全部あれ冗談なのかなと思ってこう、う
ん、いや最初ね冗談だったんだけどね。
あ、そう。
途中あんまりにもね痛ましくとかね、痛ましくバカにされた言動が出てきて超頭きて、こいつら許せないと思って。でもさ、うん、みんな一斉に喋るからさ、
うん、
何言ってるかちょっと分かんないところなんだよ。
なるほど、
うん、それであの日ねちょっと面白いから、
うん、
記録用に、
うん、
メロン記念日と一緒にね演奏するからって言って、
うん、
あのアンコールだけちょっとビデオに押さえてよって言って、俺自分のビデオ持ってったの、
うん、
それでスタッフ の人に、
うん、
一番真後ろから撮ってもらったの、
うん、
で俺たちのさ、なんていうの、耳に入るのはさ、うん、結構前の方の人の声じゃん、
まあそうだよね、うん、
で後ろの方の人はささすがにさ、うん、あそこまで熱くなってないだろうなってこう思ったのよ、
うん、
でガーン回ってて家帰ってどれちゃんと取れてるかなと思って聞いたら、うん、やっぱり後ろでもう死ねんじーってずっと言われててなおかつクリアなんだよだから二度落ち込むっていうさそのあのライブだったね。
あそう、
うん、
いやそれは結構あれなんじゃないの、うん、おたまちになれたんじゃないの。
そういう意味ではよくわかんないけどいすごい経験しちゃったな。またモッシュして頭から落ちたやついんだよ俺しあれ一番死んだぜ
あそう、
あのメロンってだって1曲目の早い歌あんじゃん、あの都のタイムと あれ結構激しい歌じゃん。で後ろから運ばれてくるデブがいたんだよなって俺あの時ほら光沢と一緒にギター弾いたじゃんで一番前まで来てそのままドカンって落ちた俺さ心配でさコード間違えそうになったからよ。まったく、あの運動会の不景競技とかでさ転ぶお父さんと一緒だよ。ちょっと練習した方がいいよ
本当、ね、
しかもそれが頭抱えながらまた後ろまで行ったからねもう炊き出しをもらうかのように
面白いな。
困ったもんな。
池袋交差点24時。
いや今ほらあの34歳連単女でもつけた
い連単女な
あれ池袋でさマンションでさ
池袋に来たの。
いや違うんだよ板橋に住んでたんだけど。
でもうちのエリアじゃないか。
そうだよ。で池袋の中さ、うん、マンションの高層マンションのさ一番上をさ、
うん、
借りてな1ヶ月か1ヶ月住んでたのね。
ということは何当然エリア的に俺と小太郎君が追わなきゃいけないっていう事件なわけ
じゃん。まさにこの、ね、ポッドキャストに触発されたような
事件。触発されたような事件だよねこれを聞いてやる気になったって
だからあのさ、うん、このマンションで何とかですっていうさよくあるじゃん放送するカメラ何回見たか分かんないよ。
知ってる場所なの。
そう知ってる場所で、ね、カメラをさこう舐める練習するんだよね。こう下が地面からバーって上に
何その撮ってるね。
そうそれで
現場を見てんの。
何回も失敗するんだよこれでまたもう一回お願いしますみたいな。
あれ何生で一発でやってんじゃないんだ。
違うもうなんかもう疲れ切ったって普通のアナウンサーがいてさ、
うん、
ちょっと疲れちゃってんだよ。もうなんかテイク3ぐらいからさ、
あ
じゃあもう一回行きますって地面舐めてグーって上まで行く絵なんだろうね多分。
俺
の
臨場感あふれる
よ、ね、観察によるとね。俺それ信号渡ってて待ってやってるわけよ、
うん、
この撮影する
まで。ああそうかそうか進むまでね。
テイク3超えたんだって撮っちゃって頭きたんだけど
しかし事件起こるね板橋豊島区界隈ね足立区からさ。
驚かないもんね。
全然驚かないよ、うん、このおじいちゃん道路の真ん中倒れてて誰も助けなくてようやく5分後に1人助け行ったからね。
で俺だってだレンタウンだとさ、うん、あれ近くのファミリーマートで会ってる可能性あるんだよ。
だって俺糸星だからすれ違ってる可能性あるんでしょ。
だ俺だってもしかしたらレンタウンダーのさ、うん、ブログに映っちゃったかもしれない写真に。かなり撮られて
るていうかお前がレンタウン吸わされた可能性もあるんだよな。
あるね。レンタンってのは来たね久しぶりに。
やっぱりさ
トリカブト以来の響きなんだ
よ。響きなんだけど聞くんだねオーソドックスなもんは、うん、
レンタンっていいよねこの。
いや確かにね、うん、でも光太郎くんなんか小さい時はさ、
うん、
まあもう目白だからさもうこたつはさ、うん、最初から電気でしょ。
電気だ。
埼玉県の北部とかは、うん、俺子供の頃本当に小さい時だけどレンタンの炭みたいのを。
ああ釣ったんじゃレンタンだよ。
ちょっとお前んちから歩いて何メートルなんだよ。
あそこはおばあちゃんがいたから掘りこたつなんだよ。掘りこたつの下に
レンタンあるでしょ。
つったんち行ってさ入った時になんだこの暑さと思ったんだよ。
暑いからね。
なんつうんだろうな。たい焼きで言うとさちゃんとこう炭で焼いてる感じなんだよ。
こたつがね、こたつが中がね、
暑さが違うんだよ。
暑さがね、身に染みる。
身に染みる。油断すると暑い部分があるんだよね。
そうだよ、そうだよ。
やけどの可能性。
やけどかな。あと足伸ばしちゃダメなんだよ。
そうだ、緊張感があるこたつでさ。そうなんだよ。
つったんちは何、掘りこたつだと思うんだ
よ。掘りこたつ、レンタン。
しかもレンタン。
レンタン。
しかも目白。
まあ、正確に言うと宝だけどね。
あ、だからもう、何セブンティーズ
セブンティーズ
セブンティーズ。ほんと
セブンティーズとこじゃないよ。
何俺、エイティーズ
俺らデビューしてさ、デビュー後も、
デビュー後って87年だよ。
96年のさ、野音10周年の DVD あるじゃん、俺らの。
そういって
た。そうそう。それをつったんじゃレンタルこたつで見たからね。
ちょっと待ってよ。北関東だってことがないよ、
レンタルこたつ。レンタルだったよ。
やっぱりレンタンごとつで育つとあの暖かさが忘れられないってこと、
うん、やっぱ違う。普通のことじゃ物足んないだろうね。
あそうなんだ。
でよく体が進化で温まるって言うじゃない。
体進化で温まる、
ね、レンタンは進化で温めるね だって普通の電気ストーブだと電気ストーブだとさ、
わかる、
1月ぐらいでさ、ちょっと外出たらさ、うん、もう1分で寒くなるじゃん。
寒くなるし、ちょっと背中とかも寒いもんね。そうそうそう、
練炭の場合はつったんちからオレンジぐらいから持ったもん。
あっかも、
ほんとなんかあったかさが、
あったかさが、
うん、
小出君、でもあの練炭のさ、うん、一酸化炭素が最初に出るじゃない、面白いもんで、はいはい、発火してしばらくの間、うん、あの時つったんちどうしてたんだろうね。
わかんないね。
うちはね、うん、やっぱりあの危ないからって言って、その練炭のなんか火鉢みたいなのがあるじゃない、あれを外で火つけて、
うん、あでもそうかもね、
入れんだ、である程度火がついてこう発火してくると、その二酸化炭素になるみたいな、一酸化炭素がもう不完全燃焼が終わって、
なるほどね、
でそれから中に入れるから、
だそういうことだね、
うん、で最初なんでそれやってるかよく分かんなかったの、うん、子供だからね、うん、である日猫飼ってたんだよでちょっと炙りが弱かった日があったんだろうねうん、一酸化炭素がちょっと多少出てる時に猫ほらあったかいとこ好きだから潜ったんですよ。でも猫としても危ないと思ったんだろうねもう本当炭鉱から這い出す、もう本当事故にね遭遇した炭鉱夫のように出てきた猫が、その時の千鳥足つったら光沢に見せたかったよ
猫, ね、
猫がフラフラフラフラフラフラしながら来たから、うん、あこれやっぱり一酸化炭素ってやばいんだと思ったもん。
やばいんだよ。
で猫は持ち直したけどね
そうそうそう、
少量だったから。
いやーそれだから車の中で練炭、
いやー完全に死ぬね。
死んじゃうよね。
完全に死ぬね、うん、
よくでもストーブなんかでもよくあるじゃない、あのつけっぱなししてさ、あ
不完全燃焼だな、
眠るように
眠るようにいっちゃう、
あとでやばかったみたいなさ、
そうそうそうそう、あるあるあるある、そうか、練炭だけじゃないんだよ、換気ちゃんとしないと。
いやもう換気はねすごいけどね今。
でもそういった意味じゃさ、サンマも焼けねえし、嫌な時代だよな。
そうなんだよね、サンマね、一回俺ね、家で焼いたら本当火事のようになってね。
そうでしょ、
これ絶対通報行くだと思ってね。
だってあれなっちゃうよね。
焼けない焼けない。
今ってどうやって焼くのこれ、あれ無煙グリルみたいなので焼くの。
そうじゃない。でまず二つに切るのが嫌なんだよ俺。
だよね、
納得いかないんだよね、
あの姿を見たいもんね。
姿見たいわけよ。
だから無煙グリルみたいなの焼くとまたこれが芯まで温まってないってことだよ。
そうそう、だからね、サンマはね俺もう家じゃ諦めてんだよね。で飲み屋でももうあの数年決めてんですよ。
だって飲み屋
ノーカットのとこに、
あノーカットサンマの飲み屋に、
ノーカットサンマとかもう数件もう自分の中にもうレモリされて、
あそうなの、うん、
カットね、カットダメ、
パイプカットもな、
パイプカットもダメ、
うん、昔はよくパイプカット、パイプカットってな
流行ったね、
流行ったよな、これも死後なのかね。
死後っていうか、 なんかダイヤモンドヘッドとかさそういうそういうなんつうそういうそういう同じ匂いがする
な。同じ70年代のね
パイプラインがある。
パイプラインと
同じこのラインにあるね、パイプカットも
ね、うん、
だってあの頃禁煙パイプとかさ、アクアフィルターとかさ、
アクアフィルター
好きだな、あの頃のネーミング。
これもそういうの弱いよね、車もトランザムとかね。
弱いね、トランザムいいね。
聞いた瞬間にもう好きだっつったもんね、トランザム。
ギャランラムダとかね。
そう、ラムギャランラムダとか、うん、こう未知なるものを感じるのがね。
ラムダに関してはさ、相当未知なるものを感じるよ、うん、
しかも三菱ギャランラムダだよ
ラムダでしょ、
うん、どうしたいの車として。
それまではさ、うん、GTR とかさ、うん、そういう世界だった
わ
けじゃない。
まだ分かるじゃない、その、
分かるでしょ、
うん、スポーツカーのさ、名刺、代名詞みたいなのが必ずくっついてたからね。
そうそうそうそう、
GT とかね、
GT とか R、
R とか、 S とかレーシングの R だから ね、 ね、
分かるんですよ、うん、そこにラムダ、
いやラムダなの。
俺ラムダ欲しかったもんね。
でもローレル乗ってたじゃん。
それはほらってもう持った後でさ、うん、ラムダが一番ダサく感じた頃でしょ、
う
ん、それまで。
そうそうそう、
ラムダの良さが生き返るのってもう最近だから。
小太郎君とバンドを組んだばっかりの時、小太郎君が俺に自慢したもんね、うん、小太郎君何乗ってんのって言ったの、もちろん極道ローレルだよ極道ローレルってどういう意味なんだよ
分かんないけどさ、あれほら親戚のいとこと一緒に買った
から、ああ所有したからね、うん、あのカマキリ君と、
そうそうそうそう、うん、まあ、とにかく安いのって買ったのよ。
まあ、でもその割にはちょっといい車だったね。
いやターボは絶対欲しかったからさ、
あ何回か乗せてもらったし、うん、ほら機材までぐらい運んだじゃん、あれで
運んだ運んだ、
結構乗り心地のいいねローレルね、
まあね、エンジン良かったね結構ね
じゃあ何が悪かったんだよ
なんかやっぱりこうさ、
スタイリッシュさ
に、スタイリッシュにかけたんだよ
それは分かる小太郎君がやっぱ都内をうならせる車じゃなかったね、うん、あれやっぱ田んぼ道が似合うね、
そうそう
そう、本当車
なんでもよかったんだよね、あの時その悪いことに。
わかる、
自分としても何でもいいよって時期だった
ていうかさ、本当に欲しい車が高すぎたな、
うん、あとさ自分洋服でもね、うん、信じられないことだけど何でもいい気ってあるんだよね。
あ、そういう時困るの？こんなにおしゃれな小太郎くんは？
1年ぐらいあったから、もう何でもいいやっていうの
それなりに、大体何年から何年の間なの、
ね、?1 年もないかな。オータムだけだったかな。
オータムってことはないか、秋ってこと
?26 ぐらいだったかな。
26とかデビューしてるじゃん。
デビューしてるし、あの頃もう何もかもがね、何でもいいやと思っちゃってね。
え、ちょっと待って、ちょっと待って、そうと思い出そうよ、それ。何年の話ですね、26ってこと。
26ってことは、あれいくつ
だ？俺がだからそれ4つ
上ってことは、
違うよ。そうそう、89年、そうだ。
そうだ
よ。3枚目、4枚目
だ。ちょうどあれだな、ピクチャーデスクのレコーディングに、
日野まで通ってる頃？
日野まで、通う頃はもう持ち直したな。
でもやっぱり、じゃあ、あれか、御徒町でサードアルバム。
あ、撮った後ぐらいからじゃない？アイゴンとかもいてさ、
うん、
服とかもお前アイゴン適当に買ってこいって言ってたりさ、
それまでは散々モーツファッションなんて決めてて、
なんか反動があったな、あれだ。
どういう生活を送ってたの？
食べるもんも
何でもいい気は、
つったら働いてる喫茶店に行って厨房から行って飯っつって
何も言わないでもう家に帰ってきたからごとく飯っつって、うん、何まかないが出てくるの？
まかないがなんか作ってくるんだよ、
うん、
でそこの店長も、うん、普通さ来たら怒るじゃない、俺
も怒るよ、それ怒るよ、関係ねえ。
ある日フリーチ君って言われたから、やべえ怒られるのかなと思ったら、うん、サラダも食った方がいいよって
店長が、うん、あんまり来るから。
助かったよ。
あ、そう
で、アイゴンもあの頃うちにしょっちゅういたじゃない、
うん、
で服とかもなんか買ってきてもらった中、
パシリってこと、
うん、なんか一緒に帰ったらかかんない、もうどうでもいいって感じで、
うん、
丸いかなんかでこれでいいやみたいな感じで。
おお、でもじゃあ何、本当お母さんがさ洋服買ってくるかのごとく、
そうそうそう、
今木村カエラで名を打ったアイゴンが、
そうそうそうそう、
コウタロ君の洋服買ってきて、
そうそうそう、
それを着てたの。
お母さんが買ってくることさえ許さなかった俺がさ、
うん、アイゴンの服を着てたって
アイゴンとかの友達ハラだってやつに、
新しいやつ出た、
まるで買ってしまったやつだな、
う
ん、
そう
で夕飯もそのままパチンコ行っちゃうじゃん。
ああそうかそうか。
でそのままなんかパチンコ仲間と焼き鳥屋で終わりみたいな、うん、また朝起きて、
うん、
つったところで飯つって、
それすごい、なんかやる気のないうつ状態が続いたんだね。
でも半年なかったかな。
あ、そう、
うん、あの時の写真見るとちょっと変だもんね、俺
もう自殺しそうな顔してる。
いやいや、革ジャン着て包丁持ったりしてんだよ
なんだこれ、革ジャン着て包丁持ってる写真ってどういう、
ふざけてんだ、
クーデターを起こそうと
して、ふざけてんだろうけど、うん、ちょっと今でやんないな、そんな写真っていうかさ。
いやいや、やってたよ孝太郎君、思い出してよ、あの初めてさ飛行機に乗ってさ、うん、北海道に行ったらさ、うん、あれ初めてじゃないか孝太郎君は、
アイゴンとかで行った時、
アイゴンとかで行った
時初めてだよ、
初めてでしょ、アイゴン孝太郎君タマちゃんが離陸する時に前のシートをしっかり掴んだあの日だよ
あの日だよ、
ね、浮いたっつったんだからあれ好きだったな、タマちゃんが浮いたっつったんだよ、ね、
そうそうそうさあさ、アイゴンの肘掛けがさガーッと上がっちゃってさ力入れすぎて
だってどれぐらいさすごかったかってさ、スチュワーデスとさ写真撮ったんだよ降りるときに
そうだよね、
うん、すいません写真撮っていいですか、
あ、まあ、アフリカ間の一環だったからね、あの頃まだ飛行機も
流れとしてね、うん、でもあれじゃん、子供その時にさすごいなんかその、うん、なんていうの、そのジェットに乗ったね、体験がこう小太郎君を高揚させたのかどうか知らないけど、まずアイゴンがさプラロイドカメラ持ってきてさ、それでもう機内は撮りまくるわ、スチュワーデスソロで撮るわ、一緒に撮るわ、で小太郎君なんか知らないけどさ、次の日さ俺全然知らなかったんだけど、アイゴンと同じ遊んでたんじゃん部屋 で、 でアイゴンから見せてもらったらさ、すっぱだかでさチンチンのところにブーツさだけさ
そうそうそうそう、
こうやってくっつけてさ、
そうそうそうそう、
ものすごい変態写真を撮ってたよ
あれキースムに影響されたんだしかもチェルシーブーツから
先が飛んなってんだよとかって言ってあれなんじゃないの、そのちょっとなんか何も何うつきよりもさ、
あの頃
以外でもそういうのがあったんじゃない、
あの時はなんかロックノールバビロン期だから、
あ、バビロン期なんだ
そういうこと演出して楽しんでるん
です、あ、自分でねキースムーンだったり
そうそう飛行機乗ったからそれが操縦効果で、
操縦効果で
ツアーに出るような気持ちになっちゃ
う、アメリカンツアーに出る感じでもう散々煮詰まったロトスチアみたいになってたんだ、なるほど、
それバビロンだった、
それバビロンでね、
バビロン期だったわけですよ、
じゃあ、あえてやってたんだ。
あえてやったんですよ。
それで調子に乗って、リンゴ玉木がね、すっぱだかでさ、うん、あのさ、ホテルの廊下に出てきて V サイン出したりね、危なかったなんて言うけどね、オートロックだったから入ってしまいそうになって、すかさず足伸ばしたもんね、ドアに。そういう時期あったりさ、
バビロン期だったんだよね。
バビロン期すごい。コウタルのバビロン期ってほんとすごい。あのさ、あの、
うん、
まずさ、ホテルの部屋開けっぱなしだもんね。
開けっぱなし、開けっぱなし。
で、小太郎になんかウォークマンの電池かなんか、あの頃ほらウォークマンしかなかったから、うん、俺 もらいに行くかなんかするんで、うん、小田君の部屋に行ったんだけど、うん、まずドアが開けっぱなしなんだよ。で電気もつけっぱなし。何この部屋ってまず思うじゃない。ホテルでありえないよ、ドア開けっぱなしなんて。で悪いからとりあえず小太郎くんつって呼んだら、おーって聞こえるわけ。で俺いると思って、どこにいるんだよって全然返事しなかったんだけど、そしたらトイレの下のこう隙間から足が出てたんで、台をしてたってことなんだよね。あそこなんで足が出てたの。
狭すぎたん
だよ。狭すぎたんだ。俺あれ好きだったな。
ていうか俺あれだよ、あの頃鍵閉めないっていうかさ、うん、ツアーに出る時も、うん、あの目白の自宅の家鍵閉めていかないからね。
じゃあ誰の入るの。
友達もみんな自由に出る。
フリーハウス。
そうそう、あの印刷屋とかはさ、うん、よく俺うちとか昼寝とかしたから。
昼寝してんの。営業で疲れたりすると。
だって一回さ、うん、俺が家帰ったらさ、うん、なんか誰か寝てんなって思ってさ、うん、あいつは鼻くそほじくりとか寝ててさ、
横にさ、横
にさ、ウイスキーストレート飲んだ形跡見られてさ、
飲んじゃった。
それ夕方だよ、ちょっと朝から飲んでたってことだからね。
もう公園だね、小太郎くんちの家。
公園ホントに、うん、あのアイゴンが俺を泊まってたじゃん毎日。
あ、泊まってたね。
俺朝7時から7時からそばにアイゴンに「小太郎くん、小太郎くん」って起こされたのね。
ああ、目覚まし
だからさ、小太郎くんと「どうしたの?」ってさ、「誰かいます」
誰かいます、家に、
玄関の前にずっと誰かいますって言った、うん、玄関っていうかさ、うん、まあ、入り口入ってきた
とか、ね、ああ、そうかそうか、分かる分かる、すぐ階段だもんね。
友達だったんだよね。
で待ってたの、
待ってたの、大きいの。
ああ、すげえなー。
フリーハウスだったからね。
あれもすごかったね、小太郎くん。家をさ、なんか外壁かなんかをさ、うんうん、修理するっつって足場組んでもらったらさ、誰か学生がさ、うん、中でいたんでしょ。
酔っ払っちゃってね。
酔っ払って小太郎くんちに忍び込んだのって。
そうそうそう。
で小太郎くんともみ合いになったんだよね。
もみ合いになって捕まえてさ、
うん、あいつ柔道部だったんでしょ、あいつは。
空手部だ
から。空手部
か。でも眼鏡かけたから、うん、まず眼鏡取って投げちゃったんだよ。したらもう何もできない。
メガネ取って投げられたら、うん、向こう勝負場所持ってたの。でね、どうしたの、警察
捕まえてさ、うん、もうどうしようかなと思ったんだけど、うん、これバレたらなんとか大会出れなくなっちゃいますとか
言
うから
、
許しちゃったんだけど。
あ、そうなんだ、うちうちで、うん、それは酔っ払ったりしたの。
多分酔っ払ったわけわからなかったんじゃ
ない。話して全然わかんない。
わかんないけど途中から分かってきたのかな。
ああ、これやばいと、うん、いろんな経験
してる。眼鏡取って投げるとか、車のやつは鍵取って投げちゃうとか、まあそっからだ
よ。逃げられないですよね。すげえな
ぁ。もうね、テクニックだけですよ。
それ鍵開けっぱなしでそれやるっていうのはもうなんか。
いや、その時は、その時はね、鍵閉めてたんだよ。
あ、そうか、足場から入っちゃったのか、
それは。だから多分、その、ジャングルジムフィーリングでさ。
なんか飲んだ後とかに足場登っちゃって、でまだ空いてたんでごめんなさいよって感じなんだろうな。ああ、そっか、
分かんなかったんじゃないかな。
まあ、ちょっとやりたい気持ちも分かるけどね。ジャングルジムフィーリングはね。
そうなんだよね。今後のザコレクターズについてですが、ね、来週11、12とね、大阪行くんですよ。
ああ、そう、
見る、2デーズ。
ワンマンは今年もしかして初めてじゃない、大阪。
かもね。
うん。
神戸とか行ってるとね、なんか、
そうそう、関西エリアだからね、なんか大阪行ってるような感じがしちゃうけど、これ初めてだな。
これやばいね。
しかもワンマンで2でだから、ちょっとクワトロバリに頑張りたい。
そうそうですよ
ね。
その後22日下北沢ガーデンでゴーイングとやるんだね。
ゴーイングアンダーグラウンドね。
ベイビー国道17号を飛ばしてきたぜ。
うん、これはあのゴーイングアンダーグラウンドもね、埼玉県出身で17号沿いなんですよ。
なるほど。
で熊谷も17号ということで、うん、しかも俺の誕生日だよ。やば、49になっちゃう、これ。
いいんじゃないの、 AKB48 って言われたからね。
48は
上行っちゃったってことだから。
上行っちゃったよ。49ってことだよ。秋葉でも通用しないってことだよ、これもう。
その上行っちゃった
んだ。オーバー秋葉ってことだよ、だから神田ってことだよ。
いいのいいの、それが
問屋ばっかりってことだよ、
俺は。いいね。
問屋。
問屋、問屋寝ろよ、
靴問屋ばっかりやん。
これから俺はロックの問屋寝ろ。
え、
ロックの問屋。
ロック問屋。うん。しかも靴とかしかねえんだもん、問屋。
いいよ、いいよ、大丈夫。12月もあるね。12月のね、2日、新宿ロフトにおいてですね、
はい、
モーサム・トンベンダーと、これ、対バンなんですよ。
ああ、ももちゃん、いい人。
会ったことあるの?
うん、ラジオで。
うん。写真でしか見たことねえな。
同じレコード会社だったし。
あ、そういえばそうだね。
うん。はずですよ。
はい。
楽しみですね。
はい、
5
と6とね、あと我々熊谷行ったり横浜行ったり
して、そうそうそうそう、これまたちょっと生まれ故郷熊谷とね、 あとこの織り君と阿部君の生まれ故郷横浜。
あ、そういうことなんだ、
ね、そうなんで生まれ故郷凱旋ライブだから。近いけど。
で31日大晦日は日本武道館と、
ね、そう武道館、これはまあイベント
ですから、ね、まあ各自チェックでね、うん、まあ、あとは何も言いませんよ僕からは、うん、とりあえずあのメールだけください。袋24@voice-wave.net、
うん、
待ってます
ね。
じゃあまあ分からないです。ドゥザダウンロード。
はい、ドゥザダウンロード。